藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢マイスターの佐々木健さんにお話を伺っています。さあ、佐々木さんということで、茶師ということですから、日本茶について、皆さんお茶について今月はたっぷりとお話を伺っていきます。佐々木さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週は茶師というその職業、はい、そして佐々木さんご自身の、まあ、いろんな賞を取っていらっしゃったり、いろんな役職についているよということと、はい、なんと茶畑を持っていると、
はい、
ね、そんな話をお聞きいたしました、
う
ん、
はい、
でその佐々木さんの先週の話では、
はい、
お茶って薬だったよという話がありましたが、
そうですね、はい、お茶はもともと薬だったって言って、先週は神農という神様の話をさせてもらったと思うんですけど、
はい、その神農という神様はどういった神様だったのか、そしてどこでお茶が出てくるのかといったところからご紹介いただけますか。
はい、神農というのは紀元前2700年前にいたとされている、多分伝説上の神様なのかもしれないんですけど、まあ、簡単に言ったら自分の体を人体実験しながら、食べれるもの食べれないもの、この体系図を作ってきました。その時に自分を治す薬としてお茶の葉っぱを食べていたんですね。
そういったところから出てくる、しかも紀元前ということで、
はい、
本当に古くからお茶というのが出てきた、そういう薬という効果があるということを、はい、昔の人は知っていたというところもやっぱりすごいなと思うんですけれども、
はい、
ではですね、今日はもともとじゃあお茶ってどういったものだったのか、はい、本当に薬だったのっていったところから佐々木さん、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、そうですね、お茶はもともと薬だったって言っても、その現代人の感覚でいう薬、やっぱ例えばその風邪ひいて喉が痛い、例えばそうしたらその喉を塗るスプレーみたいな、今の季節は活躍するし、私も持ち歩いてますけど、昔のその薬というのは常薬っていう意味ではなくて、その病気を遠ざける、中国ですとかインドですとか東洋医学の中に未病をという考え方があります。病気を遠ざける、病気にならない体を作っていくものの一つとして、このお茶というのは非常に重要な役割を担っていました。ただ現代では、じゃあさあお茶にしようとか、お茶に行かないって言った時に、実際にお茶を飲んでそれを薬として感じてはないですよね。自然のうちに摂取をしている、これはまあそのお茶が非常に身近になっていったという意味で、嗜好品として意味合いが強くなっていったんで、薬だったんだっていう認識を少し忘れている部分っていうのもあるのかなって。ただ皆さん、例えばお茶でうがいをしたら予防になるですとか、すごくお茶をいっぱい飲んだら痩せるだとか、そういうイメージってかなり持たれてるかと思うんですよね。
ありますね。
そうですね、うん、でそういうのが実際に今はすごく科学的に分析が進んでおりまして、いろんなお茶の中に含まれている成分、そういうものがしっかりと分けられてきています、
はい、
例えばカテキンですとかカフェインですとか、まあ、アミノ酸の一種でテアニンというような成分というのがしっかりと、これは何に効くというようなことが学術的にすごく研究が進んできているんですよね。例えばカテキン、これポリフェノールの一種なんですけど、今は血中コレステロールの低下ですとか、体脂肪の低下作用ですとか、がん予防、抗酸化作用、これ虫歯に効くとか、抗菌作用があるとか、いろんな成分が入ってるっていうことが分かってきていたりと、はい、
そういうのって、はい、なんとなく体に、今、うん、佐々木さんの話を聞いてて、あ、体にお茶って日本茶っていいよなっていうのがこう呼び起こされたんですけど、うん、はい、そこまで分かっているということで、
はい、
やっぱりこうお茶は飲むべきものだななんて思うんですけれども、
ね、はい、
他にもまだありますもんね。
そうですね、まあ、あと有名なとことはカフェイン、うん、
カフェイン、
これ皆さん夜お茶を飲むとカフェインが強くて夜眠れないわなんていう方もいらっしゃるぐらい、覚醒作用だったりとか利尿作用が非常に強い成分ですね。例えばテンションを上げたいとか、元気になりたいとか、まあ、今エナジードリンクとか手頃なものもあるんですけど、こういうものもお茶の中にはカフェインはすごく含まれているんで、こういうのでも利用作用がもちろんある。ただ他の飲料と違くて、カフェインの中に同時に含まれているのがテアニンという、これ真逆の作用を働きするアミノ酸の一種なんですよ。これは脳に直接作用してリラックスを呼び起こす、 これはお茶にしか、日本茶にしか含まれてない特殊な成分なんですね。
そうなんですか。
はい、これは1950年ぐらいに京都大学の先生が見つけたと言われている成分なんですけど、それまでは分かっていなかったんですね。こういうのを利用して戦国武将の間でお茶が流行ったりだとかっていうのも少し理解ができるのかなと思います。
はい、逆作用があるって、そういったものが入ってるって、はいはい、面白いですね。
そうですね、まあ、お茶はそうなんですけど、特に日本茶の日本式の製法というのは、これ以外にもビタミン C が入っていたりですとか、いろんなものが含まれてるんですよね。やっぱりその現代ではペットボトルで飲むお茶っていうのもすごく多いし、僕も出先で飲むこともあると思うんですけど、あの中にお茶っ葉ってすごく少なくしか入っていないんですよ。だいたい 500cc ぐらいで、多くても 2g、 少ないと 1.7g、 はい、1円玉1個ちょっと入ってるかないぐらいの茶葉しか入っていないんですよね。でそれはそれで、まあ、お水を飲むよりも健康にはもちろん近づけるんですけど、今のそこの寒い時期ですから、どうせなら家で急須で入れたお茶で飲んで健康維持、病気にならない体に近づけていくっていうのも面白いかもしれませんね。
そうですね、
はい、
こんだけいいものが日本茶に入っていて、はい、それで健康保たれるんであれば、はい、ちょっとでも予防になれば美味しくてすごくいいですね。
そうですね、これ、まあ、他国の文化なんですけど、ウーロン茶ですとか紅茶、こういうものを飲んですごく健康になるっていう言ってらっしゃる方ももちろんいるんですが、それプラスアルファで日本茶のすごく作り方の特徴としましては、うちも畑があるからすぐ分かるんですけど、葉っぱを摘んでからすぐその劣化が始まるんですよね。でこの劣化を止めるため、栄養分を閉じ込めるために何をするか、これ青いを殺すって書いて殺生っていう作業をします。簡単に言えば、火を入れることによって酸化作用を止めます。でこれによって日本茶の緑茶の中にはいろんな成分がしっかりと残るんですよね。例えばこれ中国茶、紅茶、ウーロン茶っていうのは発酵茶ですとか完全発酵茶っていう呼び方もします。簡単に言えば、葉っぱを塩わらせて逆にその香り成分の部分を高めて止めてやるのが、例えばウーロン茶だったりとか、完全発酵茶っていうのは紅茶のことなんですけど、その香り成分をもっと高めてやるのがそういう作り方になっていく。そうするとちょっと、まあ、薬というところとは少し離れていくのかなと思います。もちろん嗜好品としては素晴らしい飲み物です。
あ、そうなんですね。
はい、
そのもう作るところから、はい、葉っぱから作るところから、やっぱり日本茶って考えられているんだなっていうお話もありましたけれども、はい、佐々木さんご自身もちょっとそのお茶の製法考案されていらっしゃいますよね。
はい、はい、私その葉っぱを摘んで、畑で摘んで、実際に大体もう2時間以内には全部すぐ蒸して揉んで乾燥させた状態にします。それを急いでこの藤沢の製茶工場に持ってきて、12微細分類製茶法、これは他の誰もがやってない特別な製法です。先ほど言ったいろんな成分が含まれている、これ葉っぱの成長度合いですとか部位によって入っているものが違うんですよ。はい、例えばそのこれから葉っぱになっていくような芽の部分、先っぽの方ですね、ここは一番養分が詰まってます。それだけで飲むと渋いとかっていう感想があるんですけど、これをしっかりその芽の部分だけで分けて、うまくこう火を入れて遠赤外線で焙煎をしてあげると甘みに変わるんですよね。これ例えば渋柿が甘柿に変わるように、渋みを甘みに変化させる技術っていうのも僕独自の、着味独自の技術、これは十二微細分類製茶法で、いろいろなその部位に分けてって、甘いお茶が飲みたいなって言ったらさっき言った芽の部分と、じゃあさっぱりさせたいなって言ったら尺と言ってる部分を合わせると、例えば12種類の中で1番と3番と5番に合わせると甘くて渋いお茶とか、
す
ごい、はい、すっきりしていて香りがいいお茶とか、うん、一つの原料からいろんなパターンが作り出せる、これが多分そのうちの特殊な作り方です。
すごいですね、はい、もうなんかこうお話を聞いてるだけでお茶の世界って深いなっていうだけじゃなくて面白いなって
そうですね、どうしてもお茶の世界っていうとこの茶道で、お茶を右に何回回すの、左に何回回すの、いろんなこうルールがあって少し怖いんじゃないかっていうように思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、うちは抹茶もやりますし、僕も茶道経験者です。お茶は全然怖いものではないんですけど、すごく楽しいものなんですね。勉強すれば勉強するほど知識としては増えるんで、これからはぜひそういうの皆さんが日本人のこの日本茶という文化をしっかりと勉強して、これから藤沢市オリンピックも来ますよね。いろんなその国際的に海外の方と接する機会があるんで、ぜひ藤沢にこういう日本茶の伝道師がいるというのを覚えてていただいて、うちのお店に来ていただいたらそういうお話いっぱいできます。入れ方の勉強とかも目の前でこういうふうに言ったら美味しいですよっていうのをお教えしますので、そういうのを覚えてぜひ日本茶の魅力を海外の方に知っていただくっていう機会にもつなげてもらえたら嬉しいですね。
そうですね、はい、せっかくその歴史が長い日本茶ということを教えていただいたので、はい、それを今度私たちもどんな歴史があるのか、はい、もうゼロではなくて1でもいいから知るっていうのはやっぱりいいことですね。
そうですね、日本人はやっぱり奥ゆかしいというか、あんまり前へ前へ出る民族ではないですから、自分たちが今まで培ってきた文化歴史の凄さ、こういうのを気づいてない方がやっぱりすごく多いんですよね。どうしてもやっぱりその欧米から入ってきたものの方がその舶来品の方がいいんじゃないかっていうようなイメージがあるんですけど、海外の方から見ると日本が持っているその文化ですとか歴史、これ皆さん知りたがってるんですよ。だから私は結構海外の方にそういうようなお話をすることもあるんですけど、すごく喜ばれますんで、ぜひ、はい、勉強してみてください。
そうですね、はい、もうそれオリンピックもそうで、外国人の方もね、はい、来られる、まあ、機会が多くなりますから、はい、私たちもその前に佐々木さんに習って、
はい、
ね、今月は日本茶の魅力知っていきたいと思います。
はい、
さあ今日はですね、もともとその日本茶ってお茶って薬だったんですかといったところから今日はお話を伺いました。まだまだ3週ありますので、
はい、
引き続きお願いしたいと思います。佐々木さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。